聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙13章11節から14節。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。主筵と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエスキリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。本日は特別礼拝といたしまして近藤勝彦先生をお迎えしております。魂の一生、キリスト者の場合というタイトルで本日はお説教をいただきます。
現代の社会では人と人との結びつきが希薄になっていて、家族のつながりも弱くなっているというふうに言われます。孤独な人が多いと、孤独で、一人ぼっちで生きるということはまたその生きる力を萎えさせるといいますか、弱くなる、そういう時代の中に置かれているわけであります。でこういう時代の中でキリスト教信仰というのは人々に何を伝え、人間がどういうふうに生きていけるかということを、語っているかですね。そのことを、今朝は聖書の御言葉から学びたいと思います。キリスト教会には伝えたい信仰があるわけです。それは主イエスキリストを信じる、主イエスキリストにおいて私たちに最も必要な救いが神様の業としてなされている、だから主イエスキリストを信じる、その信仰を伝えたいわけでありますが、同時に伝えたい生活もあるんですね。どう生きていくかと、どう生きていったらいいかといえば、それは主イエスキリストを信じる信仰で生きていくわけですけども、その信ずる主イエスキリストと共に日々を歩むと、主イエスキリストと共に生きていくということになるわけです。でその表現としてですね、今朝お読みいただいた聖書の中に興味深い表現があると言って良いのじゃないかと。でそれはお読みいただいたローマの信徒への手紙13章の11節からお読みいただきましたが、その14節にですね、主イエスキリストを身にまといなさいという、こういう表現があるわけです。でそして欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりませんと、こう言われています。ですからイエス・キリストを信じてイエス・キリストと共に日々を歩んでいくのがキリスト者の生活だというふうに、申し上げましたけども、それは今朝の聖書の御言葉に従いますと、主イエス・キリストを身にまとう、私たちの魂の衣装として主イエスを着てると、主イエスを身にまとって日々を歩むという、そういうことが聖書の中に語られているわけです。私たちはそれぞれに今衣服を着ておりますから、この衣服着ていることは間違いありませんが、それと同時にですね、もっと根本的にはイエス・キリストを着る、イエス・キリストを身にまとうというふうに聖書は言うわけです。どういうふうにしてキリストを身にまとえるのか、また さ、そのキリストを身にまとうとどういう変化が起きるのか、それがなお御言葉から聞かなければならないことだと思います。でイエス・キリストを信じるということは、実はキリストを着る、キリストを身にまとうことなんだという、このことを一つの初めに申し上げなければなりませんが、この表現はですね、特に洗礼と結びついているわけです。今日初めて、教会にいらした、礼拝にいらした方いらっしゃるかと思いますが、礼拝に来たらいきなり洗礼の話されたっていう、ちょっと面食らうかもしれませんが、イエス・キリストを身にまとうっていう、そのことの根本にあることとして、それはまずそのことを申し上げたいと思うんですが、このキリストを信じて、そしてそのイエス・キリストの名による洗礼を受けるっていうのがキリスト者の信仰生活なんですね。で、洗礼を受けるっていう時に、聖書の時代、川の中に入って洗礼を受けました。まあ、バプテスマって水を注ぐっていうんですが、これは実際にはどういうふうになされたかというのはちょっと、まあ、分からないと言いますか、2つの、解釈というか意見があるんですね。川の中に入ったことは確か、主イエスご自身がヨルダン川の中でバプテスマの羽から洗礼を受けたというふうに、聖書に記されています。そして弟子たちも洗礼を受け、洗礼を授けるようになる。で、その水の中に浸した、潜らしたのか、あるいは水をかけたのか、これは分かりません。ですけど、洗礼を受けるということは、今教会で普通なされている洗礼は頭の上から少しこう水を垂らされる洗礼ですが、これは本質は変わらないんですけども、聖書の時代、まあ、全身が水に濡れるわけです。ですから当然その時には上着を脱いでですね、上に着ている衣を脱いで川の中に入ったというふうに思われます。そして洗礼を受けるとともに、受けた時に着直すわけですね。ですからその洗礼を受けるということの中に、古い自分っていうものを脱ぎ捨てて、そして洗礼を受けたものとして主イエスキリストによって新しい命、新しい人生を切るっていう、そういうことが考えられるわけです。キリストを着て新しく人生を始めるという、そのことが洗礼を受けるという時にキリストを身にまとうんだ、身にまとったということが、まあ、そういうふうに表現されるわけです。このキリストを身にまとうという表現は、聖書の中に今朝お読みいただいた箇所だけでなくて他にも出てきます。お開きいただく必要はありませんが、ガラテヤの信徒への手紙の3章の中にですね、洗礼を受けたあなた方はキリストを着たんだというふうに言われています。ですから信じること、主イエスキリストを信じる、主イエスキリストに委ね信頼する、それは主イエスキリストの名によって洗礼を受けて主のものとされる、洗礼を受けてキリストの名が刻まれるんですね。そして あの人は洗礼を受けた、キリストのものとされたと、キリストのものとされるということは、キリストが責任を負ってくださるということになります。私たちいろんなこと、いろんな、まあ、失敗も誤りもするかもしれませんが、それはイエス・キリストが私たちの主になってくださって、そしてそれは言ってみればイエス・キリストが私たちの責任者なんですね。そしてイエス・キリストが、私たちはイエス・キリストに所属するもの、そしてイエス・キリストのものとされている、イエス・キリストの恵みの中に入れられているんだと、イエス・キリストの恵みの領域って言いますか、だから他の領域にない、何か世のしきたりだとか、聖書の当時で言うと律法の支配とか、そういう領域から引き出されて、イエス・キリストの恵みの領域の中に生きるものとされた。で、それはイエス・キリストに包まれている。ですからイエス・キリストを身にまとっているというふうにもなるわけです。 ですからキリスト、私たちの魂の衣装としてイエス・キリストを着ているというふうに言うことの理由といいますか、キリスト教信仰はその信仰と生活を伝えているという場合ですね、キリストを身にまとうんだと、それは信じてイエス・キリストの名による洗礼を受けて、キリストの名が刻まれて、キリストの恵みの領域の中にキリストがそこで主でいて力を振るってくださって、主イエス・キリストが治めてくださる、その中に所属する、そういう生き方がキリストを着る、身にまとうという仕方で表現されているわけです。何を身にまとうかということは、その人の人間性、あるいはその人の個性も表現する、そういうこともあると思います。何を身にまとうかでその人が分かる、あるいはその人の、ちょっと難しい表現で言いますと、その人のアイデンティティ、人間は自分が一体何者かが分かんなくなるってことがあるんですね。自分は一体どう生きたらいいのか、自分は一体何者か分からなくなる、自分がこう揺れちゃうわけですね。今まで長く人生生きてきても、何かこう、なんで、どういう意味で、どんな人生生きてきたんだって改めて自分でこう思い返してみると、なんだか自分が分かんないっていう、そういうことがあります。ですがその時にですね、イエス・キリストを身にまとってるっていうことで、その人がはっきりしてるんです。何を身にまとうかはその人を表現します。例えば医者さんや看護師さんが、その衣服、お医者さんの衣服着て、看護師さんの衣服着てる、それはその人を表しているわけです。で、その人を表すとともに、同時にその人と他者との関係も表します。医者のガウンを着てたら医者として振る舞うわけですね、患者さんに対して。看護師さんが看護師さんの装いをして病室に現れれば、患者は非常に安心しますよ、世話してくれるというふうに思うわけです。ですから何を身にまとってるかということは、その人自身をしっかり表すと同時に、その人の他者に対する姿勢も表してるんだ、そういうことがあります。イエス・キリストを身にまとってるということは、それはイエス・キリストの力を身にまとい、イエス・キリストの愛を身にまとうと、イエス・キリストが私たちに示し、私たちを支えてくださっている、そのイエス・キリストの力とイエス・キリストの愛を身にまとって、そして他者との関係の中を生きるということになります。ですから教会の中では、主にあって兄弟姉妹という言い方をいたします。教会の中で誰々兄と呼んだり、誰々姉妹と、お葬式に行って、なんか社会的に偉い人のお葬式に行ったら、教会の中では誰々兄弟って呼ばれて、ちょっとびっくりするって、そういうケースがあると思います。大先生、あるいはどこかの会社の大きな会社の社長さん、実はそれは教会ではもう兄弟姉妹の一人、主にあって兄弟、もうそれで兄弟の扱いで、葬儀がなされるって、そういうことがキリスト教会の中にはあるんですね。他のことでは兄弟姉妹ではないかもしれませんが、主にあってなんです。それは主イエスキリストを着てるということにおいて、同じ兄弟であり兄弟姉妹であって、これがですね、教会を一つにするんですね。教会は一つの群れだっていうふうに言われますが、ただ単純に表面的に一つの群れだって言ってるんじゃなくて、それには理由があります。 みんな主イエスキリストを身にまとっているということにおいて一つの群れなんですね。で、主イエスキリストを身にまとっているという意味は主のものとされていて、そして主に捕らえられ、そしてその主イエスに捕らえられることによって神の子とされている。それで教会の群れが一つの群れになるわけです。聖書に戻って、このローマの信徒の手紙で、主イエスキリストを身にまといなさいというふうに言われている文脈をですね、もう一度見てみたいと思います。12節から、そのところ、夜は更け、日は近づいた、あるこの時間、時の変化というものを聖書は記していますね。ある時の変化があるということを言って、夜は更け、日は近づいた、だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょうと。日中を歩むように金を持って歩もうではありませんか。そして主筵と名庭、淫乱と公職、争いと妬みを捨て主イエスキリストを身にまといなさい。身にまとう表現がここにいくつか出てきます。光の武具を身につけましょうと、そしてイエスキリストを身にまといなさい、あるいは品を持って歩もうではありませんか、品を持って歩もうではありませんかって、これは何か身につけているものとは違うような印象を持ちますが、実際にはこの品を持ってっていう言葉はですね、良い形でっていう意味なんです。良い、これは福音書グッドニュースのグッドと同じ言葉がここで使われます。品位という意味、キリスト信仰者が品を持って歩むという意味は、そして良い形で歩む、格好がいいと、どういうのが良い形かというとですね、それはキリストを身にまとっているということなんです。それが私たちの品位なんですね。そのことから言うと、キリストを身にまとうということは晴れ着を身にまとうようなものだというふうに言ってもよいと思います。そして同時に光の武具を身につけましょう。衣装を身につけるということは、それによって身を守るものです。寒さから身を守る、あるいは他者の視線から身を守る、あるいはさまざまな外的な、あるいは環境の厳しさ、外的なさまざまな刺激、あるいは突き刺さるもの、そういうものから身を守る、それが衣装であり、イエス・キリストを身にまとっている、キリストを着ているということですね。キリストは私たちの衣装となって、外からの突き刺さるようなもの、それを防ぎ止め、防御しですね、武具となっておられる。ですからイエス・キリストを身にまとうということの表現の、もう一つには、先ほどはそれは洗礼を受けることと結びついている、そこで古い自分、古い過去、例えば古い過ち脱ぎ捨てたんだと、新しい人生をキリストによって着ていると、そういう意味がある。しかし同時に着ているものは自分自身の生き方を示す、キリストの愛を着て他の人に関わっていくと、そういうことも表している。そしてここではキリストを着ているということは武具を身につけていると、さまざまな厳しい環境というのはそれぞれにありますから、信仰生活を生きているということによって、何か戦いやですね、いろいろな試練に合わないという話ではありません。信仰生活の中では時にいろいろな戦いもあり、あるいは誘惑もありですね、そして厳しい試練にさらされるということもあるわけです。この中には主筵と名庭、淫乱と公職、争いと妬みを捨ててと、 ふうに、この時代のこれはローマ帝国時代と言っていいわけですが、その時代のさまざまな試練、誘惑、それが記されています。あるいはこれは現代でも通じている。まあ社会生活の中にはストレスがありますから、いろいろなストレスの中で、主演と銘で、そうでもなければやっていけないということもあるわけです。淫乱と公職のそういう刺激に逃げるというようなことだって起こります。争いと妬みが渦巻いている、そういう中に置かれて私たちの生活がある。でその中でそれらを捨てて、現代でいうとこれにですね、麻薬も加えなきゃなりませんね。あるいは博打、賭け事、こういうのも現代のストレス、さまざまな事柄から来ている、社会のありよう、誘惑じゃないでしょうか。ですから主演と銘て、淫乱と公職、争いと妬みを捨てて、この聖書の御言葉の中にはそれは賭け事に打ち興じ、あるいは麻薬の誘惑に惹かれるというようなことは捨ててですね、でそれを捨てるということはどうできるか、私たちの魂に主イエスキリストをまとっている、という洗礼を受けた者はその洗礼によって主イエスキリストに捕らえられ、新しく生かされているんだということに立ち返るわけです。それを思い起こす、その豊かな恵みを思い起こす、主のものとされている、これは何かそれで不自由になっているっていうんじゃないんです。むしろこういう主演と銘て、淫乱と公職、争いと妬みの中に捉えられて、それこそ不自由な状態、そこから引き出されてですね、自由に生きる、主イエスキリストによる自由を与えられている、そういうことがキリストを身にまとっているということじゃないでしょうか。どんなに社会がこのストレス過剰な社会であるとしてもですね、主演と銘て、淫乱と公職、あるいは争いと妬みにふけるということで人生の問題が解決するわけじゃありません。これは誰も皆そのことは分かっているわけです。その生き方で社会の問題も解決しないということ、これも分かっているわけです。分かっているけどもそこに引き込まれる。しかしその時にそれはそれらを捨てて新しく着るものを持ってないとダメですね。むしろそれを捨てる時にもうすでに着てる新しい自由な恵みの衣装を身にまとってる、だから捨てられるわけです。今回もですね、これは主演と銘て、淫乱と公職、争いと妬みでやっていけるはずはありません。どの人間も、どの家庭も、どの社会も、どの国もですね、それは同じだと思います。それでやっていけるはずはないんですね。むしろ活路を求めている。ただその活路がどこにあるかわからないでいる、そういう状態じゃないでしょうか。その時にキリスト教会はこの聖書の御言葉に従ってですね、魂が自由に解き放たれ、そしてその時に古い生き方を捨てて新しい命に生きる、身にまとうものがあるんだということを伝えているわけです。主イエスキリストが武具になってさまざまなストレスや刺激や攻撃から守ってください、キリストは私たちのクッションのようなものだと、言うと少しレベルの低い話になるかもしれませんが、自動車が衝突したらですね、私はそういう経験は、私の皆さんないと思いますが、 あれあのエアクッションというのがパッと出ることになってですね、あれそれでもって身を守るわけですね。いわば そういうことですね。あの人生の重大な、なんていうか、あの試練に直面したときに、私たちはそのエアバッグが支えていると。キリストは私たちのクッションになっておられると。キリストご自身が傷ついて、十字架の主イエスキリストですね、キリストご自身が傷ついて私たちを守ってくださっている。それがキリストが武具になっておられる、その武具を身につけなさい、光の武具を身につけなさい、つまり主イエスキリストを身にまといなさいというふうに聖書は言っているわけです。人間は外からの誘惑や試練に悩まされるだけではないと思います。同時にこの内側から湧いてくる不安とかですね、何かこう動揺があります、恐れを感じるということがあります、あるいは自信が持てないというようなことが起こります。過去に何か失敗をする、あるいは過ちを犯す、それは心の傷になりますね。で、その心の傷を持っているとなかなか自信が持てない、そこから不安が出てくる、恐れが生まれる、そういうことも起こります。しかしそれに対しても主イエスキリストは武具でいてください、あなた方を守る武具でいてください。主イエスを身にまとうということは、主イエスによる十字架の贖いの御業、主イエスのあの犠牲の御業を身にまとうことでもあります。そしてそれは主イエスが私たちのために、私たちの欠けたるところ、私たちの失敗、あるいは私たちの罪、それと戦い、それを処理し、それに打ち勝ち、そして主イエスキリストがその十字架の贖いによって私たちに許しを与えてくださっておられる。主イエスを身にまとうということは、主の許しを身にまとうということでもあります。私たちは誰もが、まあ、過去を言えば失敗の経験のない人はいないと思います。どんなに優れた牧師でもですね、まあ一度や二度の失敗をしているもんです。むしろその牧師としての失敗のゆえに、その牧師は大きく育てられるということもあるんですね。これは牧師のみならず信徒の方々についても同じと思います。大きな大病をするというようなこともありますでしょう。しかしその大きな大病の中で、その人が深く養われ育てられるということはあるんです。それによって打ち砕かれて、そして人生の深いところを学ぶと、謙遜にさせられ、そしてその中でも支えられて生きることができると、そういうことを経験します。内なる傷によって自分がしっかり立てず、自分に自信が持てないくなるということを申しました。しかしその時にも主イエスはあなたを許し支えてくださると、主イエスが命を懸けて勝利し、その結果許しを与え、私たちはその主に信頼を寄せ安心することができると。主イエスを身にまとうことは、その安心を身にまとうということでもあるんです。魂の衣装として主イエスを着てるっていうことの持っているいろいろな意味について語りましたが、最後にもう一つ付け加えたいと思います。先ほど申しましたこの文脈、ローマの信徒の手紙、ここに夜は更け日は近づいた、時の変化を 聖書は語っている。11節にはあなた方は今がどんな時であるかを知っていますと言っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ていますと言うんです。今や私たちが信仰に入った頃よりも、あのバプテスマを受けて洗礼を受け、そしてキリストの恵みに入ったその時よりも救いは近づいているというふうに言うわけです。夜は更け、日は近づいた、決定的な時が近づいている、決定的な時が近づいているということは、聖書で言いますと最後の時が近づくと、まあ、人生にもこれはあります。終わりの時が近づくと、神の御前に出る時です。そしてそれはこの同じローマの信徒の手紙で言うと、体が贖われる時だというふうにも言っています。決定的な時が近づく、その時にですね、光の部分を身につける、品を持って歩み、そして主イエスキリストを身につけなさいという闇の行いを脱ぎ捨てて、つまり神様の前に何を身にまとって立つのかということなんです。もう4年前ぐらいになるんですが、私 の, あの、まあ、家内の母が天に召されて、私は、まあ、両親はもうすでに、亡くなってますから、身近な葬儀というのは久しぶりに、その家内の母の、まあ、葬儀をしたということですが、その時に、まあ、病院で、まあ、入院していて、そして、まあ、最後の時を迎えたわけですが、まあ、いよいよ時が近づく。毎日の場合にはそれで、着せる着物を病院の方に届けてくれっていうふうに病院の方から連絡があってですね、それで、着替え、まあ、着せて差し上げますと、着替えを病院の方でしますと、それで家に連れて帰ると、そういうふうに言われて、まあ、家内は風呂敷包みに、あの母に着せる衣装をですね、何を持っていこうかって言っていましたが、まあ、一番好んでいたというか、大事な時に着ていた晴れ着を持っていこうというふうにしました。まあ、それで病院から家に戻ってきた時にはその晴れ着を着せられて戻ってきたわけです。まあ、それが母の死に装束でした。まあ、母は家内と一緒に洗礼を受けてましてね、もう50年、その時はちょうど洗礼を受けて50年の時でしたね。ですから、まあ、私はその母の死に装束というのはその晴れ着ですけど、実はその母はもうすでにキリストを身につけてましたから、母の死に装束はイエス・キリストだというふうに、まあ、私は思っておりました。聖書が決定的な時が来るという、そのことを言いながら、闇の行いを脱ぎ捨てて光の部分を身につけ、そして品を持って、つまり晴れ着を着てですね、そして主イエスキリストを身にまとうと、そういう仕方で時を過ごせと言ってるわけです。神の御前に立つような決定的な時に何を身につけられるか、他のものは身につけられないですよ。例えば自分は人生何十年かこれだけのことをしてきましたと、自分は今これだけのものを持ってます、それを持って神様の前に出られるかと、私はそれは出られないと思いますね。私たちがしてきたこと、今持っていること、決して皆十分なものじゃありません。ボロボロですよ。神の御前に立てない。あの創世記の初めの記述の中に、アダムとエバが神様に対して 一つの罪を犯してですね、その時に自分が裸だということに気づかされて、そして神様に呼ばれてですね、出られないんですよ。身を隠すんですよ。あのことはイエス・キリストを身にまとえなさいっていう今朝の御言葉と深く関係していると思います。何を着て神様の前に立てるかと、その時に私たちに着るべきものがあるんです。主イエス・キリストの、主イエス・キリストを着て、それは主イエス・キリストの力を身にまとい、許しを身にまとい、主イエス・キリストの愛を身にまとうことですが、同時に主イエス・キリストを身にまとうということは主イエスの義を身にまとうんです。主イエスの義を、私たちに義はないです。神様の前に立つ力は私たちにない。ですが主イエス・キリストの義を身にまとって神様の前に立てると、そのことから申しますと、私たちの魂の衣装である主イエス・キリストを身につける、身にまとうということは、すでに今ですね、今すでに私たちは死に装束を身につけてるんです。ですからどんな時にも突如私たちが召される、それは安心していいと思いますよ。主イエス・キリストを身につけて、主イエス・キリストを身にまとって神様の御前に立つわけです。それがキリストを信じてイエス・キリストと共に生きる、つまりはイエス・キリストを身にまとって生きるんだということじゃないでしょうか。イエス・キリストの愛とイエス・キリストの許しを身にまとう、イエス・キリストの義を身にまとって神様の前に立てると、それがキリスト教信仰、またその生活なんだということと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる御神、御前に集められて御言葉に導かれ、主イエス・キリストを身にまといなさいとの御言葉を聞くことができまして感謝をいたします。私たちはあなたの御前に何も着ることのできない裸な状態であることを思います。あなたはその私たちに主イエス・キリストを身にまとうことをお許しくださいまして感謝をいたします。主は私たちの武具であり、また私たちの晴れ着であり、また私たちの死に装束でもあることを示されて感謝をいたします。主イエス・キリストを身にまとってこの1週間も歩むことができますように導いてください。感謝と願いと主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。